1400年以上にわたり聖パウロに捧げられた大聖堂は市内で最も高い場所にありました。現在の大聖堂は英国で最も有名な建築家であるクリストファー・レンの傑作であり、この場所に建てられた少なくとも4番目の大聖堂です。ロンドン大火で前の大聖堂が焼け落ちた後、1675年から1710年の間に建てられました。
ああ、ロンドンの大火ですね。1666年9月2日日曜日の真夜中、セントポール大聖堂から1マイルも離れていないプリングレーンで火災が始まったんです。その後4日間火災はロンドン市で猛威を振るい、13,200件を超える家屋と87の教会を破壊しました。もちろんセントポール大聖堂もその中の一つだったんです。1666年頃のロンドンはイギリス最大の都市で約50万人が暮らしていました。前年1665年のペストの大流行で人口は大幅に減少したんです。それでも中世のロンドンは50万人もの人が住んでいたので常に混雑し人であふれ返っていました。私たちは狭い石畳の路地に古いローマの壁とテムズ川に押しつぶされそうになって住んでいたんですよ。たくさんの木々とロンドンの人口増加に対応するために急いで作られた藁葺きの家で通りは混み合っていました。そして家の敷地面積はわずかでした。私たちが住んでいた6、7階建ての木造長屋は上の階が張り出しと呼ばれる外へ突き出た形になっていたんです。各階が通りにまで突き出ていたので最上階は狭い路地を越えて向かい合った長屋と触れ合うように立っていたな。下の裏通りには自然光がほとんど入ってこなかったですね。火事が発生した時、これらの狭い通りは火が燃えるのに好都合だったんです。消防士はカートやワゴンで家財道具を運び出し、逃げ惑う人たちを何とか避けながら必死で消防活動に当たってました。大火事になる前に鎮火できただろうと思うけど、大火事になってしまったのは市長の決断力不足が原因だろうな。国王直々の家屋の損失には目をつぶりなさいという命令が出てからは、火事が拡大するのを防ぐために家が取り壊されるようになったんだよ。グリングレーンで警報が発せられた18時間後、火災は猛烈な火の嵐になってたな。狭い通りと密集した家屋が真空状態と煙突効果を生み出したんだな。ほら、ビル街を歩いてると突然高層ビルの間を通り抜けてくる強い風に吹かれた経験をされたことがあるかな。この火災はそれと同じ原理で起こったんだね。狭い通りと建物が作り出す風の影響を受けて新鮮な空気を火に注ぎ込んで、そのせいで気温が摂氏1250度までいっちゃったんだな。
多くの命と何百もの中世の建物を失いましたが、この火事は町を再建する絶好の機会を提供しました。いくつかの都市計画が提案されましたが、主にバロック様式の大広間と大通りをイメージしたものでした。建築家クリストファー・レンはヴェルサイユの庭園に着想を得た計画を提案しました。また製図技術者のリチャード・ニューコートは町を格子状にし、それぞれの格子に教会を置くという提案をしましたが、所有権の複雑さや民間の資金調達、すぐに再建を開始したいという思いから従来通りの都市計画が採用されました。木材の代わりにレンガと石を使用するなど、衛生と火災からの安全性を改善するための厳しい規則が実施されました。検査官は道路の幅と建物の高さ、資材、 建物の寸法に関する条例を発表しました。レンは自分の都市計画は受け入れられませんでしたが、セントポール大聖堂の設計及び建設を担当しました。この大聖堂は彼の建築家としての経歴における最高傑作だと考えられています。レンのデザインは9年間にわたっていくつかの段階を経て開発されました。彼のファーストモデルは正式に受け入れられ、これにより古い大聖堂の取り壊しが推し進められました。このモデルは円形のドーム構造で構成されており、ローマのパンテオンやテンプルチャーチの影響を受けていると思われます。しかし、1672年になる頃には、そのデザインが控えめすぎるということになり、それが引き金となって壮大なグレートモデルが生まれました。この修正されたデザインの建築は、1673年に開始されました。ギリシャ十字架のレイアウトが組み込まれており、これがカトリック風だという理由で、英国国教会の大聖堂にはふさわしくないとされました。その後、ラテン系十字架を基調としたワラントデザインとして知られる妥協案を取り入れることで、問題は解決されました。王から装飾面での変更を行う許可を得たレンは、30年を費やしてワラントデザインの修正に取り組み、そして今日のセントポールを作りました。まもなくバスを降ります。降車地点についてガイドがご説明いたしますのでお聞きください。セントポール大聖堂の正面入り口にアクセスするには狭い通りを移動する必要がありますので、ガイドから離れないようお願いいたします。